皆さん、こんにちは。水素エネルギー最前線、ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。エネルギー専門家のトロイです。今週も最新の水素エネルギーニュースをお届けします。
トロイさん、今週も気になるニュースが盛りだくさんですね。最近、水素エネルギーに関する話題を耳にしない日はないくらいです。
そうですね、スージーさん。世界中で脱炭素化の動きが加速する中、水素はその中心的な役割を担うと期待されています。今週も様々な分野での進展がありました。
それでは早速今週のヘッドラインから見ていきましょう。トロイさん、まずグリーン水素電解装置市場が爆発的成長というニュースが目に入ってきました。グリーン水素ってそもそもどういう水素のことでしたっけ？
良い質問ですね、スージーさん。水素は製造方法によって大きく3種類に分類されます。まずグレー水素は化石燃料から製造され、製造過程で二酸化炭素を排出します。次にブルー水素は同じく化石燃料から作られますが、製造時に発生する二酸化炭素を回収貯蔵する CCS 技術と組み合わせることで排出量を削減します。そしてグリーン水素は太陽光や風力といった再生可能エネルギーを使って水を電気分解して製造される最もクリーンな水素です。製造過程で二酸化炭素をほとんど排出しません。
なるほど、つまりグリーン水素は本当に環境に優しい水素なんですね。その電解装置の市場が急成長していると。
はい、記事によればグリーン水素電解装置市場は2025年の 37.2 億ドルから2033年には 302.3 億ドルへと年平均成長率 29.9% で大幅に成長すると予測されています。
うわー、年間 30% 近い成長って本当に爆発的ですね。それは一体何が要因になっているんですか？
主な要因は世界的な脱炭素化の取り組み、政府からの強力な政策支援、そして電解技術の継続的な進歩です。例えば EU は2030年までに1000万トンのグリーン水素達成目標を掲げています。また中国も電解層の製造能力で世界の約 60% を占めるなど市場を牽引しています。電解層の技術では PEM 型、アルカリ型、そして SOEC 型が主流ですね。
中国がそんなにリードしているんですね。日本の技術はどうなっているんでしょうか？
日本では日立製作所が 10kV 級の高電圧に対応した絶縁配管技術を発表しました。これにより水電解システムに必要な変圧器の数を大幅に削減し、システム設置面積を最大 50% も縮小できます。これはグリーン水素を日本中のどこでもより効率的かつ低コストで生産できるようになる重要な一歩です。
半分のスペースで生産できるなんてすごいですね。そういえばアメリカでは北米史上最大の水素精製プラントが稼働したというニュースもありましたね。
H2B2 エレクトロリシステクノロジーズ社がカリフォルニア州で総ハイカルプロジェクトを開始しました。再生可能エネルギーで稼働し1日あたり3トンの水素生産を目指しています。さらにエナプター社のアニオン交換膜電解層を利用した家庭用水素発生器ハイグリーンも発表されました。一般家庭で手軽にグリーン水素を生成できるようになる可能性を秘めています。
自宅で水素が作れるようになるなんて夢みたいですね。グリーン水素の製造コストはやはり重要ですよね。記事には水素の均等化コストという言葉が出てきましたが、これは具体的にどういう意味ですか？
均等化コスト、LCOH とは、水素製造設備の建設費から運営費、燃料費まで、すべてのコストを考慮して算出した 1kg あたりの水素製造費用を指します。
なるほど、製造にかかる総コストを水素の量で割ったもの、ということですね。
はい、ナポリ・フェデリコ2世大学の研究によると、地中海地域の港湾では、再生可能エネルギーのみのシステムだと 1kg あたり 5.7 から 8.6 ユーロの LCOH ですが、ハイブリッドシステムでは 2.5 ユーロまで低減できると示されています。
2.5 ユーロ、日本円だとだいたい400円くらいでしょうか。それくらいの価格なら現実的になってきそうですね。
中国でも2030年までに最終使用段階の水素価格を 1kg あたり25元 つまり約 3.5 ドル以下に削減する目標を掲げており、有利な地域ではさらに低い15元を目指しています。コスト削減には高純度の水素を効率的に生成する技術も不可欠です。圧力スイング吸着 PSA 水素生成システムの世界市場も2032年には10億ドルを超えると予測されています。
生成技術も市場が拡大しているんですね。水素が安く手に入るようになると、どんな使い道が広がるんでしょうか。
そうですね、最近注目されているのは AI データセンター向けの燃料電池です。プラグパワー社の株価が2026年に約 25% 急騰したのもこの分野への期待が大きいためです。
AI データセンターってものすごく電気を消費すると聞きます。水素燃料電池が使われるとどうなるんですか。
AI データセンターは安定した大量の電力を必要としますが、従来の送電網接続には長い待ち時間が発生します。そこで高効率で低排出ガスの固体酸化物系燃料電池 SOFC が分散型エネルギーソリューションとして注目されているんです。ただし SOFC の本格的な普及には水素の貯蔵や輸送ネットワークといった燃料供給チェーンの完成度が鍵となります。インフラが整備されれば水素調達コストが低下し、機器価格も下がるでしょう。
コストが下がり供給網が整備されれば、水素は電力供給の主流になる可能性を秘めているということですね。水素の用途で私たちが一番身近に感じられるのはやはり自動車でしょうか。最新の燃料電池車 FCV の動向はどうなっていますか。
はい、自動車分野でも大きな進展があります。 BMW グループは次世代 FCVBMW iX5 ハイドロジェンに搭載する新しいフラットタンクシステムを発表しました。
フラットタンクシステム、どんな特徴があるんですか。
700パールの高圧水素タンクを7つ並列に配置し、コンパクトながら 7kg の水素を貯蔵できます。これにより5分未満の充填時間で最大 750km の航続距離を実現します。
750km、ガソリン車と変わらないくらい走れるんですね。しかも充填時間が短いのはすごく魅力的です。
ええ、さらに日本のいすゞ自動車とトヨタ自動車は小型の水素 FCV を共同開発し、2027年度の生産開始を目指すと発表しました。
トラックも水素になるんですね。物流の脱炭素化も進みそうです。
その通りです。そしてカミンズ社は輸送業界向けに画期的な15リットル水素エンジンを発表しました。これは従来のディーゼルエンジンよりも 35% 優れた燃費効率とゼロエミッションを約束するものです。
燃料電池車だけでなく水素を直接燃やす水素エンジンも開発されているんですね。長距離輸送や重負荷の分野で多様な選択肢が生まれることは脱炭素社会への移行を加速させる上で非常に重要ですね。グリーン水素を世界中で活用するためには、国際的な協力やサプライチェーンの構築が欠かせないと思います。この分野ではどんな動きがありますか？
活発な動きが報告されていますね。まず欧州では、EU が水素部門の持続可能な拡大のための強固なガバナンス枠組みを構築しており、ドイツの DIN が水素に関する持続可能性標準の草案を開発しています。
基準作りも重要なんですね。アフリカはどうですか。
アフリカ開発銀行 AFDB がグリーン水素投資加速のための新たな融資プラットフォームを立ち上げました。豊富な再生可能エネルギー資源を持つアフリカ大陸が世界のグリーン水素ハブとなる可能性を強調しています。具体的にはナミビア、エジプト、モロッコなどが国家戦略を追求しており、2030年代半ばまでに数千万トンの再生可能水素を生産できる可能性があると予測されています。
それは大きな期待ですね。日本はどのような形で国際的なサプライチェーンに参加しているんですか。
日本からは川崎重工業、商船三井、千代田化工建設、大林組が日ニュージーランド水素回廊コンソーシアムを設立しました。ニュージーランドでのグリーン水素生産と日本への輸出の実現可能性を調査し、2030年代初頭の輸出入開始を目指しています。さらにペルーのアレキパ地域は太平洋沿岸にメガポートオブジアメリカスを計画しており、 今後10年間で世界のグリーン水素需要の最大 5% を供給するという野心的な目標を掲げています。
南米からも水素が日本に届くようになるかもしれないんですね。グローバルなサプライチェーンが着々と形成されつつあるのがわかります。
ええ、中国とロシアの間でも中ロ国境水素回廊プロジェクトの協力覚書が締結されました。輸送における水素エネルギーの大規模な応用を焦点とし、両国を結ぶグリーンエネルギー輸送チャネルの創設を目指しています。
各国が独自のサプライチェーンを築こうとしているんですね。インフラの整備も進んでいるのでしょうか。
はい。ドイツではプラグパワー社が H2 キャストプロジェクトの一環として、沿江への約90トンの水素地下貯蔵に成功しました。これは欧州における大規模な水素貯蔵の実現可能性を示すものです。また、英国の H2 ノースイーストプロジェクトは、ブルー水素生産と二酸化炭素回収、貯蔵、CCS 技術を統合し、北海下の恒久的な貯蔵施設への輸送を計画しています。オランダとベルギー間では国境を越える水素パイプライン接続が共同で開発されており、2030年頃の完成を目指しています。既存の天然ガスパイプラインの再利用も検討されています。
水素の製造から輸送、貯蔵、そして利用まで、世界中で連携しながらインフラが整備されていることがよくわかりました。トロイさん、今週もありがとうございました。グリーン水素電解装置市場の爆発的な成長から、水素のコスト削減への取り組み、自動車やデータセンターといった多様な用途、そしてグローバルなサプライチェーン構築の動きまで、本当に幅広いニュースがありましたね。
はい、スージーさん。脱炭素社会の実現に向けて、水素エネルギーはあらゆる面でその可能性を広げています。技術革新と国際協力が、この大きな転換を加速させていると言えるでしょう。
特に、グリーン水素のコストが下がっていくことで、私たちの生活にもより身近なものになっていくんだなと感じました。家庭用水素発生器のような製品も出てきて、これからが本当に楽しみです。
ええ、来週もきっと、水素エネルギーに関する新たなニュースや進展が報じられることと思います。引き続き、その動向に注目していきましょう。
はい、来週も水素エネルギー最前線で、最新の話題をお届けします。どうぞお楽しみに。
それでは、また来週。
さようなら。